こんばんは。今日はマタイの26章の続きです。ちょっと1週間空いてしまったんですけど、47節から最後の75節までです。ちょっと確認というか復習したいんですけど、マタイの26章1節から5節までは、そのイエス・キリストに対する陰謀が宰相たちとか民の長老たち、そういう人たちがどうやったらそのイエス・キリストを殺すことができるかという相談をしてたという話がありました。で、6節から16節まで、これは雷病人シモンの家で、まあ、おそらくイエス・キリストによって、雷病が癒されたシモンさんで、そこで、ベタニアのマリアがイエス・キリストの頭の上に香油を注いだという話で、イスカリオテのユダが、そのお金をがめてたので、そのずっと罪を犯し続けて悔い改めなかったから、そのサダンにつけ入る隙を与えてしまった、そういう話がありました。17節から29節までは水越しの、晩餐、まあ最後の晩餐というふうに呼ばれるものですね。この地上で、イエス・キリストが弟子たちと最後に食事をした、晩餐、それです。で、30節から今回の含む56節までというのはオリーブ山での出来事なんですけども、まずは30節はそのみんながその賛美の歌を歌ったとあります。で、詩編をいくつか開きましたけども、それはそのイエス・キリストにとってすごい励ましとなるというか、神がそこにいてくださる、苦しい中でも神がいてくださるというような、歌でした。31節から35節まではその弟子たちがチリチリバラバラになるよと、また、ペテロがその必ず私のことを、ペテロに対してイエス・キリストが、私を3度知らないというふうに言いますよと、でもそれに対して、ペテロはそんなことなりませんと、たとえ一緒に死なないといけなかったとしても私はあなたを知らないなんて言いませんと、まあ、自信ですよね。イエス・キリストの言葉に対して、いや、そんなことはないというその自信。で、36節から46節までは、ゲセマネの園でのイエス・キリストの祈りでした。で、ここでできることなら、その杯を、飲みたくないと、受けたくないと、キリストが3度願ったんですよね。その杯というのは私たちの罪を負って、私たちの罰を全部受けてくださって、それで多くの苦しみを受けて十字架にかかるということです。もちろんその、苦しみや十字架の痛みというのは想像を絶することですけども、それと同時にその罪を負うということは、ずっとその四六時中、365日一年中、神と近くにあったその罪を犯すことのなかったイエス・キリストが、神との関係がその断たれるわけだから、私たちが神との関係が断たれて、私たちが見捨てられないために、イエス・キリストが私たちの罪を負って罰を受けてくださって、神から断たれて、そして罰を、ごめんなさい、見捨てられたんですよね。で、その祈り。でも最終的には、あなたの御心がなりますようにと。そうやって祈ってたので、あとは、この神に委ねることができるわけですね。祈らないと自分のこだわりっていうのは、手放すことできません。手放せますようにみたいな、そんな祈りでは手放すことできないです。できることなら手放したくないって。でもあなたの御心がなるようにというのは、その平安として迫ってくる。これ手放しても大丈夫だって。手放してもその神が良くしてくださるはずだって。アブラハムは自分のその息子のイサクを捧げなさいと言われたときに、父親の その心情としては嫌だっていう思いはあったはずですよ。だけどもそのヘブルの11章を見てみると、そのアブラハムはイサクをたとえほふったとしても、殺したとしても、生贄として捧げたとしても、それでもその神は死者の中からイサクをよみがえらせてくださるという信仰があったので、イサクを捧げるということをそのもう寸前まで言ったわけですよね。もちろん神が止めて、その子に手をかけてはならないというふうに 殺すことはもちろんなかったんですけどね。でもイエス・キリストが逆にイサクがその捧げられようとしていた同じ場所でモリアの山でエルサレムでイエス・キリストが十字架にかかってくださるわけです。その流れです。で、今日はその続き47節から、いきます。一言祈ります。天のお父さん、イエス・キリストがゲッセマネの園で祈られて私たちの罪を負ってくださること、それがあなたのご計画であることを信仰で受け取って、いよいよ捕らえられて十字架にかけられる前までの、事実を、真理を今みんなで学ぼうとしています。どうか私たちの心を開いてください。そして聖霊によってこのイエス・キリストの身に起こった出来事から受け取るべき真理を学んでいくことができますように、これからの時間をあなたが祝福してください。聖霊によってこの言葉を教えてください。また、御言葉を分かち合う私に同じように助けを与えてください。聖霊が私を通して語ってくださいますように。真理を解き明かすことができますように力を与えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、47節から56節までです。マタイの26章の47節からいきます。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。一回ここで切りますけど、このユダと一緒に来た群衆というのは、祭司長、また民の長老たちから差し向けられた人たちです。26章のその最初冒頭でどうにかしてイエス・キリストを殺したいというふうに願ってた人たちです。で、ユダは彼らに対してその合図を決めて、私が口づけをするからその人がイエスだというふうに、合図を決めたというふうに書かれています。ということは、この群衆というのはイエス・キリストのことを知らないんですよ。顔見てもわかんないんですよ。もちろん真っ暗だったっていうこともあるかもしれないけど、でもユダがわかるわけだから、松明も持ってきてるはずだから。で、イエス・キリストのことを知らない人たちなんですよ。それなのに、ただ差し向けられて、だからその民の長老たちとか宰相たちっていうのは悪いですよ。彼らをたぶらかせて、知りもしないイエス・キリストのことを、その、罪人と決めて、死刑に、値するものだというふうに決めて、彼らを使わせてるわけだから。49節。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、お元気で、と言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですか？と言われた。その時、群衆が来て、イエスに手をかけて捕らえた。イエス・キリストはユダのことを何と呼んでますか？友って呼んでるんですよ。この裏切り者めって。とは言わなかったんですよ。なぜ言わなかったんでしょうかね。完全に裏切り者じゃないですか。で、これからどうなるかっていうのはイエス・キリストはご存知ですよ。でも裏切り者めっていうふうに非難するんじゃなくて、友よって言ったんですよ。イエス・キリストはここでもユダに対して悔い改めるチャンスを与えてるんですよ。どれだけ今は気がつかないかもしれないけど、ユダは結局、ユダは身投げして死ぬわけじゃないですか。あ、首をつってね。それぐらいのその罪悪感とか罪責感に苛まれて、両親のその呵責を覚えて、その自殺するほどに大きなその罪の意識を彼は覚えるんですよ。そのこともイエス・キリストは知っておられるんですよ。 だからここで裏切り者めって言ったら、もうイエス・キリストが見放されたということになって立ち返ることできないじゃないですか。でも友よって言ったんですよ。だから神は、あ、ごめんなさい、イエス・キリストはこの時点でもまだユダのことをもちろん愛してたし、ユダがこの罪から罪に気がついて、そのご自分のその血によって贖われて、そして罪が許されて正しいものとして神の前に立つということを願ってたんですよ。だから私たちがその罪を犯してしまって、でその罪悪感とか罪責感とか良心の咎めを覚えるときに、神の前になかなか出ていけないんですよ。イエス・キリストがその罪を許してくださるということは知ってるんだけど、正しいものじゃなくて罪人を招くために来られたということも知ってるし、医者を必要とするのは丈夫なものじゃなくて病人であるということも知ってるんですよ。でもイエス・キリストのことを一タラントしもべのように、なんか恐ろしい方のようにその勘違いしてるんですよ。でそれは悪魔が私たちに吹き込んでくる嘘ですよ。私たちの中にその疑いの心思いを入れるんですよ。悪魔は偽りの父だから。でそんなんでイエス・キリストのもとに行ってどうなるよって、神の怒りに触れるぞって。でもそんなことないんですよ。このユダにでさえですよ、イエス・キリストは友よと呼んで、後で本当にその悔い改めるかどうしようかっていうその選択に迫られるときに、イエス・キリストが呼んでくださった友よという言葉を思い出して、おそらくこの時のイエス・キリストの顔も険しい顔ではなくて、その憐れみと恵みに満ちた顔だったはずじゃないですか、友よって。その前にはあなたがしたいと、そのあなたがすべきことをしなさいと言って送り出したにもかかわらず、何しに来たんですかって、一回ちょっと自分のことを考えてみなさいよって、それでいいのかって。イエス・キリストは恵み深い方ですよ、憐れみ深い方ですよ。ユダにさえ悔い改めるチャンスが与えられたのであれば、この慈しみと恵みを持って私たちにも悔い改めるチャンスは与えられるはずです。神はエコひいきなさる方じゃないから、ユダに対して特別に何かその恵みを施すっていうのはないですよ。誰かに特別に何かするってことはないですよ。だから祈りの中でも特別に恵みを注いでくださいとか、そんな意味わかんないじゃないですか。恵みは恵みだから特別も何もないですよ。51節。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。今開けないですけど、ヨハネの福音書の18章の10節。ヨハネの福音書18章の10節を見ると、このイエスと一緒にいた者の一人というのがペテロだということがわかります。だから、たとえ私が死なないといけなかったとしても、私はあなたのことを知らないなんて決して申しませんっていう。死んでもいいって、それぐらいそのイエス・キリストに従っていきたいという、イエス・キリストのことを愛しているというペテロの思いというのは本物なんですよ。でも自分の能力とか自分の強さとか自分の中にあるその義務感とか自信で行動してるんですよ。それでイエス・キリストは剣を鞘に収めなさいって。剣を取る者は剣で滅ぼされるから。ルカの福音書を見てみると、22節の51節、ルカの22章の51節、ルカ22、51、イエス・キリストはこの切り落とされた耳を取って、この耳をもう一回つけてるというか、その癒してるんですよ。だから、ペテロに対して剣を収めるように言って、そしてその傷んでるところを癒すように、敵の傷んでるところを癒すんですよ、イエス・キリストは。だから、剣で、自分の力で、自分の能力でやるんではなくて、愛するってことを ここでペテロに教えてるんですよ。目の前にどんな人がいようと、愛するということをイエス・キリストはやめてないんですよ。53節。それとも私が父にお願いして、12軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすれば、こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうかのように、剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしすべてこうなったのは、預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。イエス・キリストはその気になれば、その圧倒的な力で、この群衆を制圧することはできたんですよ。しかも、御使いの軍勢を呼び寄せることができるんですよ。父にお願いして。12軍団。1軍団っていうのは、その軍団っていうのは、ギリシャ語だと、レギオンです。1レギオンっていうのは、6000人編成の軍隊です。だから、12軍団というのは、6000人かけるの12レギオンですから、7万2000人です。7万2000の御使いを相手に誰が勝てるのかって話ですよ。それよりも多くの御使いを呼ぶことができるって。イエス・キリストに力がなかったわけじゃないんですよ。イエス・キリストが下手だったわけでもないんですよ。だけど、こうならないといけない。つまり、聖書の言葉が実現するために。十字架と復活が。そしてイエス・キリストがその血を流してくださったがゆえに、新しい契約が実現して、イエス・キリストを信じる信仰によって、神が正しいと認めるこの契約が実現するためですよ。そのために抵抗しなかったんですよ。そしてもちろん、その根本的なものというのは、私たちに対する愛ですよ。神がイエス・キリストをこの世に使わせてくださったのも、その動機は愛ですよ。イエス・キリストが十字架にかかられたのも、そして血を流して多くの苦しみを受けて死んでくださったのも、根本的なその理由というのは愛ですよ、私たちに対する。義務感じゃないんですよ。神の御心をやらなければならないとか、そういうのじゃないんですよ。愛なんですよ。だって、ユダに対してもその愛を示してるし、ご自分を捕まえに来たこの兵士も、大祭司のしぼめにも愛を示してるんですよ。イエス・キリストのこの十字架にかかるイエス、その神に従順になるという、神の言葉が実現するように、その従っていくというのは、根本的なのは私たちに対する愛です。でも弟子たちはイエスを見捨てて逃げ出しました。その前にイエス・キリストが、また預言者たちが、預言者が預言した通りです。その通りになったんだ。ペテロは強い意志を持ってイエス・キリストを守ろうとしました。でも自分の力ではやるなって、剣を鞘に収めなさいってそう言われたので、もう何もできなくなっちゃったんですよ。自分の力で、自分の能力で、自分の思いでイエス・キリストに従うということはできないですよ。そうするともう逃げ出すしかないんですよ。自分の肉や自分の感情や自分のその自分を縛るようなそのルールでは、義務感ではイエス・キリストに従い続けることはできません。必ずどこかで破綻します。ペテロっていうのはものすごい強い人じゃないですか。福音書見てたらね、強さはわかりますよね。そしてその情に熱い人じゃないですか。復活されたイエス・キリストが、その、ガリラヤ湖畔に立たれて、ヨハネがあれは主だとかって言ったら、うわーとかって言って、船から飛び降りて、で、それで泳いでいくぐらいだから。情に熱いんですよ。でもそのペテロでも、自分の肉とか、自分の能力とか、自分の感情とかでは、イエス・キリストに従い通すことはできないんです。しないといけないという思いでもできないです。だから私たちに 助け手である聖霊が与えられるわけですよね。求めたら、聖霊を必ず神はくださるって。で、神が私たちに聖霊を注いでくださって、その神が与えてくださる聖霊によって、聖霊の力によって、その聖霊の促しとか、その励ましとかに耳を傾けて、思いを向けて、じゃあやってみますというその信仰が励まされて、一歩踏み出すときに、その聖霊が私たちに、私に必要な全てのその助けを、その瞬間に与えてくださるわけじゃないですか。だから、どの状況の中でも愛するということを追求し、もうそうなってくると自分の力とか自分の肉っていうのは通用しないから。じゃあどうするかというと、聖霊で踏み出すしかないんですよ。聖霊の助けを受けて。だけどこの時には弟子たちはまだその聖霊を受けてないから、だからもう逃げるしかないんですよ。何もできないんですよ。だから私たちもその聖霊に頼らなければ、神に従うとかイエス・キリストに従うってことはできないです。でも逆に言うと、聖霊の助けによって私たちはイエス・キリストにどんな状況の中でも従い続けることができるんですよ。どのような人でも愛するということにその取り組んで、神がその愛を私たちに与えてくださったり、忍耐を与えてくださったり、親切心を与えてくださったり、自制を与えてくださったりして愛するということをさせていただけるんですよ。57節と58節。イエスを捕まえた人たちは、イエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者、長老たちが集まっていた。しかし、ペテロも遠くからイエスの後をつけながら、大祭司の中庭まで入って行き、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。ヨハネの18章を見てみると、このマタイでは、大祭司カヤパのところに連れて行ったというふうになっていますけども、ヨハネの18章の13節は、まず、大祭司アンナスという、大祭司のところに連れて行っています。で、その当時、大祭司というのが2人いました。このアンナスっていう大祭司は何かっていうと、ユダヤ人たちが大祭司として任命した人です。ユダヤ人たちの慣習に基づいて大祭司となったのが、このアンナスさん。で、カヤパというのは、ローマが、指名した大祭司です。ちなみにアンナスっていうのは、その一人の人が民に代わって死ぬことが得策だって言った人ですね。イエスを捕らえた人たちはイエスを殺したかったので、まずアンナスのとこにおそらく連れてったんですよ。で、最終的にはそのカヤパのところに連れて行かないといけないんですけど、そのローマの、ごめんなさい、ローマの任命した大祭司のお墨付きをもらっていかないといけないから。で、カヤパというのは、ごめんなさい、アンナスというのはカヤパの舅なんですよ。親戚関係なんですよ。なので、その舅のアンナスさん、しかもその自分たちが選んだ大祭司だから、自分たちにもっと審判というか、その近いんですよ。だから、イエス・キリストのイエスのことを捉えて、アンナスのところに連れてって、で、この人をその死刑に定めましょうというその話があって、で、その、おし、じゃあ、これ、イエスは、イエスを死刑にしようというお墨付きをもらったら、アンナスから。そしたら、カヤパのところに行った時にもっとことがスムーズに行くじゃないですか。そういう政治的なものでしょうね。この順番というのは。で、そこにペテロもついていきました。どうなるか知りたかったから。やっぱり、ペテロは、イエス・キリストのことを愛してたし、その、肉も強かったから、一回逃げはしたんだけども、でもついてったんですよ。どうなるんだろうかって。59節から、少し長いですが、68節まで。さて、祭司長たちと、全議会は、サンヘドリンですね。議会。ユダヤ人たちの議会は、イエスを死刑にするために、イエスを訴える偽証を求めていた。もうこの時点で終わってますよ。何が正しいのかっていう。偽証をしてはならないという。実会の中に入ってたん違うんですかっていう話ですよ。その、祭司長たち、実会を教えるべき、それに基づいて行動すべき祭司長たち。また、それに基づいて物事をその裁くサンヘドリン。議会が 偽証を求めてるんですよ。そうでもしないとイエス・キリストを死刑にすることができないからです。偽証がたくさん出てきたが、証拠はつかめなかった。しかし、最後に二人の者が進み出ていった。この人は私は神の神殿を壊して、それを3日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙っておられた。もちろんこれはご自分のその体を刺して、その三日の後に蘇るということをイエス・キリストはおっしゃったわけですけど。それで大祭司は63節。イエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子、キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。無知というのはね、怖い。神であられるイエスを前に、生ける神によってあなたに命じますみたいなことは、怖いね。今はないですけど、私のおじいちゃんが好きだった水戸黄門。水戸黄門さんは、いやいやもうそろそろ見バレしてるだろうってみんな知ってるだろうって思うぐらいなんだけど、でも旅のお人みたいな感じになって、で、それで、この門所が目に入らぬかみたいな感じで、数々のご無礼をみたいな、そんな感じになるわけじゃないですか。水戸黄門でも、先の副将軍ですからね。将軍じゃないからね。で、しかも今じゃないし。で、そんな、その水戸黄門にでさえも、そのような、その権限があるのであれば、イエス・キリストにどれだけの、その権威と力があったかですよ。でも、わからないんですよ。それで、私は生ける神によってあなたに命じますって。あなたは神の子キリストなのかどうかその答えを言いなさい。64節、イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今から後、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。イエス・キリストはこれまでのずっとその偽証をその前に何も言わなかったんですよね。何も答えなかったんですよ。でも、ここで答えたんですよ。で、この大祭司カヤパはとんでもないやつですけども、その神、イエス・キリストはその神に対するリスペクトがあるんですよ。神によって答えなさいと言うんであれば、別にそのカヤパにリスペクトを払ってる、敬意を払ってるわけじゃないんですよ。でも、父なる神に敬意を払ってるはずです。で、それでこう答えました。あなたの言う通りだって、私がキリストだって、生ける神の子だって。そしてから、この後、力ある方の右の座につくって、もうご自分が神の御子であり、そしてご自分が神であるということを彼らの前ではっきりと伝えています。天の雲に乗ってくるというのは、これから先、私、これはまだ起こってないですね。イエス・キリストの再臨が起こるときに、将来、天の雲に乗って来られるわけだから、イエス・キリストは。そこまで再臨があるよというところまで話してるわけです。65節。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要なのでしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑にあたると言った。そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろ、キリスト。あなたを撃ったのは誰か。キリストだって認めた瞬間、もう、知りたいわけじゃないんですよ。イエスがキリストかどうかって。キリストっていうふうに言わせて、神への冒涜だって言わせて、そして死刑にしたいっていうだけなんですよ。で、これらの質問というのは、イエスをどうしたら死刑にできるかという荒探し的なものですよ。で、本当のことを言ったのに、本当のことを嘘というふうに言うわけですよね。こうなったらもう取り付く島はないですね。大祭司カヤパにもチャンスはあったはずですよ。サンヘドリンの人たちもみんな、イエス・キリストがどのような方で、イエス・キリストが何をなさったのかということを見聞きして、イエス・キリストを通してどのようなその真理が語られたかということも見聞きしていたはずですよ。 実際に議員の一人のアリマタイのヨセフは、その十字架を通過した後、もしくはその前からイエス・キリストのことを信じてたはずです。だからカヤパにもチャンスがあったんですよ。自分の質問に答えたイエス・キリストに心を開いて、あ、マジかって。この方がキリストなのかって。この方が神の子かっていう、その選択もすることができたはずですよ。だけど、カヤパは信じませんでした。またそこにいた人たちも信じないで、彼は死刑に値するというふうに結論付けました。自分たちが信じることができないものを悪としたんですよ。自分たちの常識を義、正しさとして、自分たちの常識の範疇から超えるもの、自分たちが信じられないものを悪としたんですよ。だからイエス・キリスト、神の御子である方、神であられる方をも悪としたんですよ。だから自分の本当にその自己義というか、自分の義を立てようとするというのは恐ろしいことですね。イエス・キリストを前にイエス・キリストをその否んでしまう、拒んでしまうわけだから。だから不信仰というのは、信じないということは、その不自由ですよ。もう自分のこの型にはまらないといけないっていう。全部型にはめないと、自分のその、基準に合っていかないといけないっていう。これに合わせなさい、合わせなさいという、そのプレッシャーしかないんですよ。その人から出てくるのは。だから不信仰というのは本当に不自由です。でも逆に信仰は自由です。真理は人を自由にしますよ。だってこんな私でも、こんな不完全な私でも、神が愛しておられるということや、こんな不完全な私だからこそイエス・キリストが死んでくださったということ。イエス・キリストが見捨てられたので、私は決して見捨てられることはないということ。そこに自由がありますよ。顔に唾をかけるというのは、今でもそうですけど、当時は特に最大の蔑みですよ。顔に袋をかけて別の箇所では、殴って当ててみろって。お前がキリストだったら誰が殴ったかわかるだろうって。イエス・キリストは分かってたはずですよ。だけど、彼らに対しても、憐れみと恵みを持って対処されたはずですよ。イエス・キリストが十字架で、この自分を責める、馬鹿にする人たちを前に、父よって、どうぞ彼らを許してくださいって。彼らは何をしてるのか、何を言ってるのか、わからないんですって。イエス・キリストのその行動の、この十字架の根本にあるものは、本当に私たちに対する愛なんですよ。神の愛が確かにこの十字架に現れたってヨハネが言ってるように、ここに愛があるんだって。私たちではなくて、神が私たちを選んでくださって、私たちの罪のためのなだめの備え物としての御子を使わされたって。ここに愛があるんだって。でもこれ以上の愛はないですよ。これ以上はっきりと私たちに対する、またすべての人に対する愛が、その示されているところというのはないですよ、ここには。イエス・キリストは、このご自分に唾をかけたり、ご自分を殴ったり、馬鹿にする人たちのためにも、もちろん私たちのためにも、この杯を飲むということを、ご自分の自由意志で決められたんですよ。あなたの御心がなりますようにって、神の御心、十字架と復活を通過することによって、私たちに救いをもたらすということ。これを成し遂げることをイエス・キリストは選ばれたんですよ。69節。ペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来ていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言ってるのか私にはわからないと言った。そしてペテロが入り口まで出て行くと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に言った。この人はナザレ人イエスと一緒でした。そこでペテロは、またもそれを打ち消し、誓って、そんな人は知らないと言った。しばらくすると、そのあたりに立っている人がペテロに近寄ってきて、確かにあなたも あの仲間だ。言葉の訛りではっきりわかる。と言った。すると彼はそんな人は知らない。と言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。イエス・キリストがペテロに言ったように、ペテロは3回イエス・キリストのことを知らないと言いました。ここでも肉の限界があります。詩編の一編をちょっと開いてもらっていいですか。詩編の一編。詩編はもう聖書の真ん中ぐらいです。ドーンと開けてもらって。詩編の一編。一節からお読みします。詩編の一編。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。一節にあるように、幸いな人だって。幸いなことよ。それはどういうことが幸いかというと、そういう人が幸いかというと、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人です。ペテロは、イエス・キリストを知らない人たち、またイエス・キリストを批判する人たちの間に座りました。で、このさっき読んだマタイの26章の部分を、見てみると、その火に当たってたりするんですよ。もしかすると、まだ寒かったかもしれないですね、夜。で、火に当たるということは、寒い日に、火に当たると、どんな感じですか？だと思いますか？暖かくて、気持ちよくて、心地いいんですよ。だから、キリストを知らない人たちや、キリストを批判する人たちの間に座って、そこに心地よさを認めてしまったら、いろんなプレッシャーに負けて、イエス・キリストをいとも簡単に否むことになります。だからそうしない人は幸いだと言っています。何も付き合うなと言ってるわけじゃないですね。けれども、その世の中に心地よさや幸せを見つけるのは良くない。危ない。やんない方がいい。っていうことがここからわかります。どんなに能力があって、どんなに力があって、どんなにその深い情があって、イエス・キリストに対する思い、大きな愛があって、絶対に私は死んでもイエス・キリストのことを知らないなんて言わないと言った人が、数時間前聞かされたように、数時間前それを否定したように、自分が3回イエス・キリストのことを知らないって言っちゃうんですよ。誓って打ち消したっていう、誓うっていうのは他の役だと呪って。だから、これ私が嘘言ったら、私は呪われてもいいという、その意味ですよ。嘘ついたらハリセンボーノーマスーですよ。私は呪われて、これ嘘だったら私は呪われてもいいという誓いですよ。それをそこまでして私はキリストのことを知らないっていうふうにペテロがですよ言っちゃったんですよ。自分の肉の自分の力の限界です。このペテロが無理であれば私は無理です。だから本当に私たちには助けが必要なんですよ。この地上でこの世の中で喜びをたくさん見つけちゃったりするじゃないですか。心地よさを見つけたりするんですよ。仕事がうまくいったり、人間関係が友達とが増えたり、またお金ができたり、いろんなところでその心地よさとか幸せをその神以外のところで見つけたりするんですよ。でもそれはもちろん神からの祝福だから、それを拒めと言ってるわけじゃなくて、できる限りソフトタッチでいる必要があるんですよ。お金があるから、人がある、その友人が多いから、 また仕事がうまくいってるから私は大丈夫ではなく、本当に神ご自身がイエス・キリストという神が私たちのために死んでくださるほどの愛で私たちを愛してくださっているというところに私たちのこの安価、怒りを置くべきなんですよ。この世の何にも でもなく。今病気もしなくて、その家庭も円満で、なんか何の問題もないから、経済的にも困ってないから、だから大丈夫とかじゃないんですよ。だから大丈夫と言えるのは、神が私のことを愛しておられて、イエス・キリストを信じる信仰を私に与えてくださって、その信仰によって神から正しいと認められているから大丈夫というところに立つのであれば、本当に大丈夫です。私たちが下ろすべき怒りは、神の愛なんですよ。神の愛に私たちがこの怒りアンカーを下ろして、そして、いろんなその、嵐が来るような時にも、神の愛のうちに、とどまっていさえすれば、私たちは安全なんですよ。75節。そこで、ペテロは、鶏が鳴く前に3度、あなたは私を知らないと言います、と、イエスの言われたあの言葉を思い出した。だからもう、心臓バクバクしてるんですよ。ペテロとしては。ここで捕まったり、ここで、その、バレてしまったり、自分がイエス・キリストのその弟子だって。自分に何が起きるのか。自分も同じように、その、鞭打たれたり、殴られたり、十字架に突かれたりするんじゃないかっていう、もう恐怖しかないんですよ。ペテロが水の上を歩いて、それで沈み始めたのは、イエス・キリストから目をそらした時ですよ。で、イエス・キリストのことを忘れちゃってるんですよ。あまりにもパニックになってて。だから、湖の上をイエス・キリストを見ながら、イエス・キリストを信頼して、その歩けてたのに、イエス・キリストから自分の心や自分のその目を離した時に、その瞬間から沈むんですよ。でも、鶏が鳴いた時に思い出したんですよ。はって。ルカの22章。ルカはマタイ、マルコ、ルカですね。マタイの後ろがルカで、ルカの後ろが、あ、ごめんなさい。マタイの後ろがマルコで、マルコの後ろがルカです。そのルカの22章。60節。あ、60節と61節。ルカの22章の60、61。しかしペテロはあなたの言うことは私にはわかりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。イエス・キリストとその瞬間にペテロは目が合ったんですよ。そしてイエス・キリストの言葉を思い出したんですよ。何度も私、その確認してますけど、この時のイエス・キリストの目は、憐れみと、慈しみと、愛と、恵みに満ちてたはずですよ。ユダに対して、友よと言った、あの、表情ですよ。ペテロのことを、ほら言ったじゃないかって、裏切り者め、とは言ってないはずです。本当に憐れみに満ちた目で見ておられるんですよ。そうして、彼は出て行って、激しく泣いたと、書いております。ここでペテロは自由意志を働かせて与えられている。何をしたかです。出てって激しく泣いたんですよ。つまり、悔い改めたんですよ。聖霊は私たちを悔い改めに導きたい。なぜなら、神が私たちを悔い改めに導くことを願っておられるからです。第一ペテロに書いてありますね。ローマの2章の4節。ローマはさっき開けたルカの次がヨハネ、ヨハネの次が使徒、使徒の次がローマです。ローマの2章。4節。ローマの2章の4節。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか？神は私たちに対するその慈愛、この愛というのを失うことはないです。だからこそ私たちは悔い改めに導かれていくんですよ。 イエス・キリストがペテロを見たその眼差しが責める表情で眼差しであれば、もうイエス・キリストのもとに二度と行けないですよ。ユダに対しても同じだったのに、両者は大きな、結果というか、全く違う選択をしました。両方ともに恵みが示されていて、両方ともに慈しみが示されていて、両方ともに愛が与えられていたのに、ユダはそれを信じないで、結局首を吊って死にました。ペテロはイエス・キリストのその憐れみや慈しみや恵みや愛を信じて悔い改めたんですよ。私たちも毎日の生活の中で毎回この選択の繰り返しです。決して365日24時間というか普通に1日24時間神に従い通すことできないですから。いや、その時に、まあもうしょうがないか、もういいよっていうふうに流してしまうのか。でも聖霊が内側で、いや、それはまずいでしょうって私たちの罪を明らかにされるんですよ。何のために明らかにされるかというと、悔い改めに導くためですよ。ローマの5章の5節には、この希望は失望に終わることはありませんって、なぜなら神の愛が聖霊によって私たちの心に注ぎ続けられているからですって。で、神の愛というのは許すという、私たちをもう腹くくって許すって言ってるその愛ですよ。イエス・キリストが十字架にかかってくださったその愛ですよ。イエス・キリストご自分の御子を、一人子を惜しむことなく世に使わした父の愛ですよ。その愛を聖霊が私たちの心に注いでくださって思い起こさせてくださるんですよ。あなたは確かに悪いって。あなたは確かに汚れてるって、汚いって。あなたは確かに神の前に何の価値もないって。でも、神の愛はあなたの心に注がれてるって。聖霊は私たちの心の中に、心にもう豊かに神の愛を注ごうとしておられるんですよ。私たちはその聖霊のその声にを聞いて、そうだって、神が私のことを愛してるんだったって、イエス・キリストも私のことを愛しておられるんだったって、私のことを愛してやまないその聖霊も私たちの内側に与えられてるんだったって。それでその神の愛にその踏みとどまって、それで、ああ、なんてことを私はしてしまったんだって、ペテロのように神の前に出てって、悔い改めを、その悔い改めて罪を許していただける、罪が許されているということを何度でも確認できるわけじゃないですか。そのようにしてその聖霊の、その更新の洗いをもって私たち救われるわけでしょ。で、私たちの毎日の生活の中にあるその選択っていうのは、自分の罪を認めて、神の前に出て行って、神の恵みを受け取るか。聖霊の声を聞いてね。もしくは、その自分なりの義とか、自分なりのやり方とか、自分なりの、なんかわかんないですけど。それで、聖霊が私の罪をその示しているのにもかかわらず、いやいやいやって、あの人よりも私マシだしとか、もうこんなんだって私不完全だからできるわけないしとか。ああ、いや、ちょっと待ってくださいね。これ、今、忙しいから、悔い改めるのは、ちょっと、今、じゃないです、とかって言って、その、悔い改めない。で、それが続いていくと、なんか、この、世の中的なものに、自分のその、安心感とか、自分の満足とか、自分の幸せっていうのを、ヤモリすごいですね。幸せっていうのを見つけようとするんですよ。そうすると、その、幸いでなくなるんですよ。でも、ありがたいことに、イエス・キリストのことを3回知らないと言ったペテロにも、イエス・キリストのことを裏切ったユダにも、悔い改めて許されるというチャンスが与えられたのだから、私たちにも、その悔い改めて罪を許していただくというチャンスがあるんですよ。その根拠は十字架です。そして復活です。イエス・キリストのというその、生贄を神が確かに受け取ったという保証、それがイエス・キリストの復活です。聖霊が私たちの内側で罪を示してくださるときに、自分たちの私たちに与えられているその自由意志を動かして使って、神の愛を信頼して、 神の慈愛によって悔い改めに導かれて、聖霊の助けによってその罪が許されているということを、更新の洗いを持って罪が許されているということを受け取っていくことができますように祈ります。天の父さん、あなたの大きな愛を心から感謝します。イエス・キリストがご自分の命を捨ててでも私の罪を許そうとしてくださった、許してくださったその愛をありがとうございます。聖霊が内側で住まわれていて、その神の愛を私の心に注ぎ続けてくださる、その力を、熱心を本当に心から感謝します。お父さん、どうぞ私のことを助けてください。あなたがどれほどの愛で私を愛してくださっているのか、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものであるのかを、もっともっと知ることができますように。イエス・キリストの人知をはるかに超えた愛を知ることができますように。毎日の生活の中であなたの愛を確認する、味わう、体験することはたくさん機会が与えられています。私が罪を犯すたんびに、私があなたに従えないたんびに、私が愛を失うたんびに、愚かな判断をしてしまうたんびに、聖霊が私の内側に働いて罪を示し悔い改めを与えてくださるときに、あなたの愛を体験することができます。許しというあなたの愛を受け取ることができます。どうぞこの愛を、許しを、毎日の生活の中でもっともっと受け取っていけますように。後回しにしたり、もうそんな罪なんて、もうみんなやってるからそんな罪なんて言わないんだって、自分不完全だからもうそんなしょうがないんだって、そうやってなんか悪い意味で腹くくってしまうことがないように助けてください。できないこと、まずいこと、愛のないこと、それは本当に罪なんだということを理解して、それを許してくださる、それを許そうとしてくださってる、そのあなたへの信頼と信仰をどうか与えてください。聖霊の助けを私たちに与えてくださって、聖霊が私を助けてくださって、あなたの恵みの御座に、イエス・キリストの御名によって出ていくことができるように、一人一人私たちを導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。